おはようございます。ただいまから2022年6月12日洗礼礼拝の第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を神様に向けましょう。聖歌229番を持って主を賛美いたしましょう。会衆の皆様はマスク着用のまま小声かハミングでお願いいたします。ご無理でない方はどうぞお立ちくださいませ。お祈りいたします。神様、おはようございます。本日は喜びの洗礼礼拝に私たちを招いてくださりありがとうございます。神は私たちの罪を贖うために一人子イエス・キリストを十字架にかけて救い出してくださいました。心から感謝します。この朝も講壇から語られる神様の御言葉に耳を傾け、神様の御旨を知り、神の御言葉に生かされている者たちを神様が望んでおられるように用いてください。私たちは贖い出された者として神様を見上げ、 神様の愛をもって互いに愛し合い使い合う一人一人となれますよう願っています。霊と誠をもって捧げるこの礼拝をお受け取りください。贖い主であるイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りをいたしましょう。会衆の皆様はマスク着用のまま小声で祈ってください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。
皆さんおはようございます。今日も御言葉を皆さんと共に分かち合いたいと思います。今日の御言葉はコリント人への手紙第1の3章6節となります。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前のスクリーンにも出ますのでどうぞご覧になってください。コリント人への手紙第1の3章6節となります。御言葉をお読みいたします。私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。今日は嬉しい洗礼礼拝なんですね。第二礼拝の時に洗礼式が持たれました。そして2人の高校生が洗礼を受けました。そしてこの第三礼拝においてはこのあと転入式が持たれます。そして3人の方々が新しく私たちの教会の仲間となります。神の家族が増し加えられる本当に喜びの時であると思います。どうかこの喜びをですね、皆さんと共に分かち合えたらと願っています。私はこう洗礼式のたびにこう思い起こす一枚の絵があるんですね。一枚の絵画があるんですけども、スライドに出ますでしょうか。この絵なんですね。この絵、横幅が3メートル以上という大きな絵なんですけども、今から20数年前、私が高校生の時に美術の教科書でこの絵を初めて私は見ました。まあ正直この絵がどのような絵であるのか、作者が誰なのか、どんな思想が込められどんな背景を持って描かれたのか、もう絵心のない私にはですね、それが全く分かっていなかったんですね。しかしこの絵だけははっきりと覚えています。まあ、だいぶ時間が経ってから調べたことなんですけども、この絵の作者はポール・ゴーギャンで、まあ、10代の頃にカトリックの神学校に通っていた作者が後の人生において一番絶望を味わっている時に描いたものであるということを知りました。まあ、そんなことをもう知らなかった私がなぜこの絵をずっと覚えているのか、 またなぜ洗礼式のたびにこの絵を思い起こすのかというと、この絵の題名がですね、とても印象深かったからです。この絵の題名は、我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこに行くのかというものです。思春期という多感な時期を過ごしていた私には、この題名がですね、まるで自分に質問をしているように感じられました。あなたは一体どこから来たの？あなたは何者なの？そしてあなたはこれからどんな人になっていくの？そう聞かれている気がしたんですね。そして私はその質問に対する明確な答えを持ち合わすことができていませんでした。僕は何者だったのだろうか、今の僕は何者だと自分を紹介できるんだろうか、僕はこれからどんな歩みをしていくのだろうか。この質問に答えを持てず、そう考えると漠然とした不安がよぎっていったのを今でも覚えているんですね。この質問への私の答えは御言葉の中にありました。僕は何者だったのか、僕は罪人だったんだ、僕は何者なのか、僕は罪許され神の子とされたものだ、僕はこれからどのように歩んでいくのか、僕は神様により頼みながら歩むことができるんだ、これが私に御言葉が与えてくれた答えだったのです。答えを得ることができたとき、なんとなく抱いていた漠然とした不安が薄らいでいくのを感じました。ですが、どうも私はこの質問に対する答えを忘れがちなんですね。だからまた不安を抱え、日々の生活の中で悩み、怒り、不平不満を口にし、葛藤し、悔しくて涙を流したりするんです。そんな私にとって洗礼式の喜びは、喜びと同時にこの答えを思い起こし、また再確認させてくれる時なんですね。我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこに行くのかというこの質問から、神の子とされ、神様と共に歩むものになったと、そう変えられたという答えを今一度確認することができるのです。イエス様の十字架を自分のものとして告白する洗礼式の時、そしてそこに集う私たち、この時私たちはどんなことを思うのでしょうか。今日は第一コリントの御言葉から、皆さんと共にこの御言葉を味わっていきたいと願います。もう一度三章六節の御言葉をお読みいたします。私が飢えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ここで私とは使徒パウロを指します。そしてアポロとは、この使徒パウロと親しい関係にあり、コリント教会の指導者であったと考えられます。 パウロはこの手紙を文字通りコリントという地域にある教会に宛てているんですけども、彼はここで自分とアポロ、そして神様を農作業をする人に例えて語っているんですね。農作物を育てる上で一番大切なことは何でしょうか。種をまき、水を注がなければ作物は育つことができません。種を植えるという行為も、水をまくという行為も、農作物を育てるために行うことです。つまり作物を育てる上で一番大切なことというのは成長することなんですね。この御言葉はその一番大切な成長するということを神様が担ってくださっているんだというんです。種を植えるという行為よりも、水を注ぐという人の働きよりも、何よりも大切なものは神様の御業であるということを強調しているのです。人の働きを見るのではなく神様の御業を見なさいと。この御言葉を伝えた使徒パウロという人はですね、3度宣教旅行をし、各地を回って福音を述べ伝え、また各地に教会を建て上げた人物です。コリントの教会は2回目の宣教旅行の時に建て上げられました。そしてその時にパウロは教会を建て上げた後、1年半という期間をコリント教会の人々と共に過ごしています。コリントの教会というのは建て上げられた時から使徒パウロによって神様の御言葉をじっくり学ぶことができた教会と言えるんですね。そんな教会に使徒パウロは神様を見上げなさいと言うんです。パウロでもなくアポロでもなく神様を見なさいと言うんです。コリント人の手紙の第一を最初からこうずっと読んでみますと、人ではなく神を見上げるということを強調し教える表現というのが至るところに出てきます。成長させたのは神なんだと。なぜパウロはこうもコリント教会の人々に神様を見なさい、人ではなく神様を見なさいということを強調しているのか。その理由はコリント教会の現状にありました。同じコリント人の手紙第一の3章1節から4節の御言葉をお読みいたします。兄弟たち、私はあなた方に御霊に属する人に対するように語ることができずに、肉に属する人、キリストにある幼子に対するように語りました。私はあなた方には乳を飲ませ固い食物を与えませんでした。あなた方にはまだ無理だったからです。実は今でも無理なのです。あなた方はまだ肉の人だからです。あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、あなた方は肉の人であり、ただの人として歩んでいることにならないでしょうか。 ある人は私はパウロに着くと言い、別の人は私はアポロにと言っているのであれば、あなた方はただの人ではありませんか。パウロはここでコリントの教会をキリストにある幼子のような教会、ただの人、肉の人であると言います。当時のコリント教会は神様の御心を求め、教会の中で愛を持って互いに仕え合うということよりも、誰がより良い賜物を持っているのか、誰がより高い地位にいるのか、誰がより素晴らしい働きをしているのか、そのようなことにこだわっていました。その結果、自分の賜物を見せびらかし、兄弟姉妹を蔑み判断し、教会内で争いが生まれていたのです。そこには神の家族としての平安がなく、常に葛藤と混乱が渦巻いていました。当然のように分裂もありました。パウロにつくのか、アポロにつくのか、どの人につくのか、このような考えから、同じ教会であるはずなのに、同じ教会に集っているはずなのに、共に礼拝することすら困難な状況にあったのです。この教会があったコリントという町はとても栄えていて豊かな町であったといいます。多くの人が旅の中継地点としてこの場所を通り、あらゆる文化や物資が集まる、そんな港町だったんですね。豊かなことはとても素晴らしいことですが、同時に不道徳もはびこっていました。偶像礼拝も盛んで、偶像が強い力を持っている町でもありました。そんな地に教会を建て上げ、信仰生活を続けるということには大変な苦労があったことでしょう。宣教を妨げ、福音を拒む人たちがたくさんいたことでしょう。それでも御言葉を伝えるためには教会が一つになること、共に神様を見上げるということが何よりも必要であったはずです。しかし残念ながらコリントの教会はそうあることができませんでした。なぜコリントというこの地に教会が建て上げられているのか、なぜ自分たちは神の名のもとに集まっているのか、忘れていたんですね。だからこそコリントの教会は神様を知らない、神様を見上げることもできない、ただの人と何ら変わらない肉の人と呼ばれてしまっているのです。だからこそ使徒パウロは繰り返し繰り返し語るんですね。ただの人ではなく、神様を見上げる人となりなさいと。あなた方を成長させるのは人ではなく、人の働きではなく神様であるんだ、神の異なっていることの意味を知りなさいと。 幼子は成長しながら生きていくための大切なことを学びます。何度も転びながらしっかり歩く術と筋力を手に入れます。何度も発声しながらやがて言語を覚えていきます。何度も親に叱られながら他の人と共に生きる知識を学んでいきます。キリストにある幼子が学ばなくてはいけない大切なこと、それは成長させたのは神であるという、その事実を知るということなんです。教会があるのは何のためでしょうか。礼拝を捧げるのは何ででしょうか。教会の奉仕というものは何であるのでしょうか。聖書の学びは、教会の働きは、教会の事業は何のためにあるのでしょう。私たちは何で献金を捧げ、何で賛美をし、何で祈りを捧げているのでしょうか。私たちは一体何のために教会に集っているのでしょうか。神様を信じているからです。神様を信じているからなんです。神様が罪人であった私たちを憐れんでくださった、一人子イエス・キリストを送ってくださった、私の罪の贖いのためにイエス・キリストが十字架の上で血を流してくださった、だから私は神様の子となれた、私の人生の歩みを神様と共に歩むことができるように変えられた。この事実を信じ告白するからこそ、私たちは教会に集まり礼拝をし、祈り賛美し、奉仕し、働きをするんです。私たちは神様を信じ、神様と共に歩むことを望んでいるものなのです。神様の子供とされたものなんです。そんな私たちは神様を見ようではありませんか。神様を見上げようではありませんか。神様のために教会に集おうではありませんか。成長させたのは神であるということを覚えましょう。神様の栄光を表す神の子として歩んでいきましょう。続けて御言葉をお読みいたします。コリント人の手紙第1の3章5節から7節です。アポロとは何なのでしょう。パウロとは何なのでしょう。あなた方が信じるために用いられた奉仕者であって、主がそれぞれに与えられた通りのことをしたのです。私が飢えて、アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。ですから大切なのは飢えるものでも水を注ぐものでもなく、成長させてくださる神です。一 人とはただ神様の御業を成し遂げるための奉仕者、一働き人で過ぎないのだと言います。キリスト教の歴史の中で数々の偉業を成し遂げ、当時もそして今日もたくさんの人からの尊敬を集める使徒パウロでさえ、神様の御業のための働き人、奉仕者に過ぎないと言うんですね。六節には三つの動詞が登場します。植えて、注ぎ、成長させたです。植えてと注ぎは過去形が用いられています。しかし成長させたという動詞は特殊な文法が用いられているんですね。過去に、過去のある時点で起こったことがそこで終わりなのではなく、ずっとずっと続いてきて、そしてこれからも続いていくんだ、こんな文法が使われています。パウロの植えるという動作も、アポロの水を注ぐという動作も過去に行われ、そしてそこで終わってしまったものです。しかし成長させてくださるという神様の御業は途切れることなくずっとずっとずっと続いていくんですね。神様はずっと導き、守り、励まし、強め、育ててくださるというんです。神様は人の手を用いて御業を成し遂げられます。この事実は神様の御心を求める者、神様の御業を行いたいと願っている者にとって大きな慰めとなります。なぜならば人の力には限界があるからです。どんな力を持っている人であっても、どんな賜物を持っている人であっても、どんなに高い地位にいる人であっても、その人が人であるならば必ず限界はやってきます。いくら努力し自分のすべてを出し切ったとしても、自分が望んでいた通りの結果を得ることができるとは言えないんですね。むしろ得ることができないことの方が多いんです。しかし人の思いを超える、人の限界を超える神様がその結果を担ってくださるなら、神様が続けて成長をさせてくださるなら、何も心配することがないんですね。飢えて注ぐことという私たちに与えられた使命さえ全うできるのであれば、神様が結果を担ってくださるからです。旧約聖書の伝道者の書3章9節から15節の御言葉をお読みいたします。伝道者の書3章9節から15節。働く者は労苦して何の益を得るだろうか。私は神が人の子らに従事するようにと与えられた仕事を見た。神のなさることはすべて時にかなって美しい。神はまた人の心に永遠を与えられた。しかし人は神が行う御業の始まりから終わりまでを見極めることができない。 私は知った。人は生きている間に喜び楽しむほか何も良いことがないの。また人が皆食べたり飲んだりして全ての労苦の中に幸せを見出すことも神の賜物であること。私は神がなさることは全て永遠に変わらないことを知った。それに何かを付け加えることもそれから何かを取り去ることもできない。人が神の御前で恐れるようになるため神はそのようにされたのだ。今あることはすでにあったこと、これからあることもすでにあったこと、追い求められてきたことを神はなおも求められる。私たちは時に神様との関係につまずきを覚えることがあります。どんな時かというと、こんなことが起こっていいはずはないのに起こってしまった時と、自分で考える時にこうならなければいけないのにそうならなかった時、悪いことが裁かれない時と正しいことが行われない時と、そう言い換えることもできると思います。まあ要するにですね、なんでですかって神様に問いただしたくなるようなそんな時なんですね。教会では毎年3月に総会の時が持たれます。その度にこういった総会資料を作成するんですけども、総会資料にはその前の年の教会の働きが報告されます。毎年ご覧になっている方も多いと思うんですけども、私はこの総会資料で、スタッフ報告とティーンズ礼拝企画奉仕部とティーンズの子どもたちと行う受洗準備クラスの報告というこの3つを担当して毎年書かせていただいてます。しかしこの2022年度の総会資料にはですね、受洗準備クラスの報告を記すことができませんでした。2021年にティーンズの受洗準備クラスが行われなかったからです。2021年ティーンズ内で洗礼を受けた子たちがいなかったんですね。この事実は私の心をとても重く重くしました。神様に申し訳ないという思いが起こりました。自分の未熟さ、足りなさ、何度も何度も嘆きました。祈っているとあまりにも自分が情けなくて涙したこともありました。頭では分かってるんですね。自分の力ではどうしようもないことだ。また自分を納得させる言葉というのもたくさん浮かんできました。しょうがないよと。それでもそのことを思うとどうしようもなく心が沈んでいくのを止めることができませんでした。もっとできたことがあったのではなかったのかという自責と後悔に苛まれました。やがて自分のことを棚にあげて神様に問いただすんですね。 なんでですか。そんな思いを心のどこかにずっと持っていました。先週この救いの証集というものが発行されました。皆様の家庭にも一冊ずつ配布されたと思います。私もこの救いの証集を手に取ってじっくりと読む時間を持ちました。読んでいくうちに涙が溢れてくるのを止めることができませんでした。ここには神様が一人一人を特別に取り扱ってくださったことが明かしされていました。そして一人の人が救いへと導かれるためにたくさんの人が関わっていること、神様がたくさんの人を用いてくださっているということが明かしされていました。教会へと導いてくださった方がいました。共に礼拝を捧げる仲間がいました。その方を覚えて祈る方がいました。その方と共に聖書を学ぶ方がいました。何よりも教会全体がその方を救いへと導くように用いられました。種をまき水を注ぐ働きがあり成長させてくださった神様が明かしされていたのです。神様が愛され神様が用い神様が成長させてくださったんです。私はいつの間にか自分が種をまき私が水を注ぎそして私が成長させるのだという、愚かで傲慢な思いを持っていたことに気づかされました。神様により頼むことを忘れて御心を求めることを忘れて自分の働きにだけ目を向け自分の思った結果が与えられないことに失望していたんですね。私が思った結果がないのはおかしい。そう思っていました。神様の時を求めるのではなく、自分の時を求めていたのです。神様の時ではなく自分が思う時こそが合っていて自分が思う働きこそが正しくて自分が掲げる正義こそが正しい結果なんだ。なんてちっぽけで情けなくて傲慢な考えだったんでしょうか。神様のなさることはすべて時にかなって美しいものです。しかし人はその神様の御業を見極めることができません。だからこそつまずきだからこそ神様に問いただしたくなる時があります。しかしこの事実は同時に私たちを神様により頼むものへと変えてくれるのです。神様が担ってくださるということを信じるとき、神様のときに神様が最も美しいことをなさってくださるということを信じるとき、すべてを神様に委ねることができるのです。神様は人の手を持って種をまかれ、 人の手を持って水を注いでくださるからです。そしてその種を成長させてくださいます。だから私たちは神様を見上げましょう。人を見るのではなく、人の働きを見るのではなく、人の力を見るのではなく、人の結果を見るのではなく、神様が成してくださることを望み見上げましょう。私たちに良いものを与え、賜物を与え、働きを与えてくださる神様だけを見上げましょう。神様により頼んでいきましょう。洗礼式とは、私たちが何者であるのかということを改めて確認できる時でもあります。神様が罪人であった私たちを憐れんでくださいました。一人子イエス・キリストを送ってくださいました。私の罪の贖いのためにイエス様が十字架にかかられました。だから私たちは神様の子供となりました。私の人生の歩みが神様と共に歩む、神様により頼むものと変えられたのです。私が飢えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。私たちはこの言葉を覚えたいと願います。この御言葉と共に歩みたいと願います。神様を見上げ、神様により頼んで歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、あなたが私たちを愛され、あなたが私たちを憐れんでくださり、あなたが私たちを救いへと導くためにイエス・キリストを送ってくださり、あなたが私たちを救ってくださいました。あなたが私たちをあなたの子としてくださいました。あなたが私たちに賜物を、良きものを与えてくださいました。心から感謝いたします。どうか私たちがあなたを見上げるものとなりますように、あなたにより頼むものとなりますように、あなたと共に歩むものとなりますように、あなたの愛を覚えるものとなりますように、どうか私たちをお導きください。お委ねいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。では神様を賛美いたしましょう。聖歌の490番です。ご無理でない方はどうぞお立ちになってください。
どうぞお座りください。では紹介と報告の時を持っていきます。まず週報をご覧いただきますでしょうか。今晩もオープン礼拝がありますけれども、先週からオープン礼拝では聖霊なる神様についてメッセージがされております。礼拝堂にお越しいただくか、またはオンライン礼拝でオープン礼拝に出席していただければと思います。で、週報を開いていただいて左側に本日の予定があります。主に午後の予定になると思いますけれども、委員会やまた各種クラスがありますのでご確認ください。そして今日は各界定例会もありますので、定例会のあるところがぜひ楽しんでいただければと思います。で、右側ですね、今週の予定があります。蒼天祈祷会ピスカで行われております。また今月からですけれども、4事業所のリーダーとともに聖書に聞く会という時間を持つことになっております。短い時間ですけれども、共に聖書に聞き導かれていきたいなと思っておりますので、覚えていただければと思います。水曜礼拝、今吉明から神田明美先生がメッセージをしてくださっております。礼拝堂で行われておりますので、お越しいただける方はぜひお越しください。で、土曜日は芋畑の作業があります。今続けて3週連続でしょうかね、天下守られてしておりますけれども、去年ちょっと芋が足りなくて焼き芋が早めに終わってしまったということもありますし、今回は2000の苗を植えようと思って今作業に取り組んでおりますので、ぜひお越しいただいて、で、この前はちょっと多めにいらっしゃいましたかね、助けに来てくださる方々、本当に楽しい時間なので、お越しいただきたい方は、お越しいただける方は9時までに教会駐車場にお集まりいただければと思います。で、土曜日はマナー支援の保育参観、マナ保護者会、マナバザーもあります。覚えてください。あと来週ですね、来週は聖餐礼拝となっております。聖餐式、また席上感謝献金の時がありますので、ご用意ください。あと聖餐式ですけれども、この礼拝堂ではなくてオンライン礼拝の先で聖餐に預かる方々は事前に聖餐キットをお渡しいたしますので、教会の方に取りに来ていただくか、もしくは教会に来るのが難しい方は教会の方にご連絡いただければお届けに来ますので、ぜひご連絡ください。はい、あとですね、今日聖歌隊の練習が再開いたします。1時から礼拝堂で行われますので、聖歌隊の方々は残っていただければと思います。それでは先週の出来事ですね、先週の出来事が写真あります。昨日無事森の学園の運動会が行われました。延期となって、昨日も天気どうかなと思ったら最高の天気でした。曇っていて、でもちょっと晴れていて、で、午後には大雨が降ってっていう、本当に最高の天気を神様が与えてくださって感謝です。森の学園のためにも覚えて祈っていただければと思います。では2022年のテーマソングを主話を持って賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。
といたします。仰ぎ願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、会衆一同の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。 ぞお座りになってください。以上で第3礼拝を終わりにいたします。